なぜ、すべての国の福音出版社によって、地球上で彼らは言う、病気で脇に置いて、天国で彼らは言います、静けさのために脇に呼ばれました。なぜ私はこの病気に苦しんでいるのですか？これは、病気になった時、事故が起こった時、トラブルが起こった時によく聞かれる質問です。神は、立ち止まって、私が神であることを知ってください、と言われます。詩編46:10。忙しい生活の中で、神に話す機会を与えることは滅多にありません。私たちの生活はとても、いっぱい、になり、神の居場所はありません。孤独と悩みの1時間の中で、神はヤコブに語られました。彼は目を覚ましていった、主はここにいます。彼はこの場所にいます。そして私はそれを知りませんでした。創世記28:16。悩みと苦しみの時に、神は私たちに語りかけるために存在しています。病気は私たちにとって神の懲らしめかもしれません。彼があなたを叱責するとき、それを憤慨しないでください。ヨブ5:17。そして、私たちが苦しんでいるこの小さくて一時的な問題は、私たちに、問題よりもはるかに大きな、途方もない永遠の栄光をもたらすでしょう。ニコリント4:17。それで、私たちは、あらゆる種類の試練がやってくるとき、または問題を起こすとき、自分自身を幸運だと考えなさい、と言われています。ヤコブ1:2。あなたの約束が私に命を与えてくれたので、私の苦しみの中でも私は慰められました。詩編119:50。私は悩みと不安に満ちていますが、あなたの戒めは私に喜びをもたらします。詩編119:143。病気は、神の力が働いているのを見る機会を提供します。イエスの弟子たちが人の失明について尋ねたとき、先生、その罪が彼を失明させたのですか？それは彼自身の罪なのか、それとも彼の両親の罪なのか、イエスは答えました。彼の失明は彼の罪や両親の罪とは何の関係もありません。神の力が彼の中で働いているのを見ることができるように、彼は盲目です。ヨハネ9:2-3。それで、この非常に病気または試練は、神がどのように祈りに応えられるかを見る機会を提供します。神の約束はすべて真実です。私たちは祈りの中で神に来ることができます。彼は私たちのヘルパーであり友人です。彼は私たちの叫びを聞いて、私たちに彼の助けを与えることができます。彼が尋ねるのは、私たちが信じていることだけです。信仰を持っている人はすべてが可能です。マルコ9:23。では、この病気の中での私に対する神の意志は何でしょうか？神との正しい関係を確認してください。告白し、すべての罪を片付けます。しかし、私たちが自分の罪を神に告白するなら、神は約束を守り、正しいことをしてくださいます。神は私たちの罪を許し、私たちのすべての悪行から私たちを清めてくださいます。1ヨハネ1:9。あなたの罪が許されていることを知って、神との平和を見つけてください。今、私たちは信仰によって神と正しくされたので、私たちの主イエス・キリストを通して神との平和があります。ルーマニア5:1。安心してください。平和は私があなたに残すものです。私があなたに与えるのは私自身の平和です。私は世界のようにそれを与えません。心配したり動揺したりしないでください。恐れることはありません。ヨハネ14:27。あなたは必要な時に神に祈ることができます。彼は次のように述べています。私はあなたを救い、あなたは私を称えます。詩編50:15。それでは、自信を持って、恵みのある神の御座に近づきましょう。そこで私たちは憐れみを受け取り、必要な時に助けてくれる恵みを見つけます。ヘブライ人4:16。あなたは決して失敗しない神の約束に頼ることができます。彼は言った、私は決してあなたを離れません。私は決してあなたを捨てません。ヘブライ人13:5。恐れることはありません。私はあなたを救います。私はあなたを名前で呼びました。あなたは私のものです。 あなたが深海を通過するとき、私はあなたと一緒にいます。あなたの悩みはあなたを圧倒することはありません。来たる厳しい試練はあなたを傷つけません。イザヤ43節1から2、前人は多くの問題を抱えていますが、主は彼をすべての人から救ってくださいます。詩編34節19節、主に身を委ねなさい。彼を信頼しなさい。そうすれば彼はあなたを助けてくれるでしょう。詩編37節5節、主よ、あなたは、目的を固く持ち、あなたに信頼を置く人々に完全な平和を与えてくださいます。イザヤ26節3、絶望しないでください。私の羊は私の声に耳を傾けます。私は彼らを知っています。そして彼らは私に従います。そして彼らは決して死ぬことはありません。誰も私からそれらを奪うことはできません。ヨハネ10章27節から29節、主は私の羊飼いです。必要なものはすべて揃っています。主よ、私が最も深い暗闇を通り抜けても、恐れることはありません。あなたが私と共におられるからです。詩編23節1から4節。神に私を癒してくれるよう頼んでもいいですか？聖書は私たちに癒しを求めるように進めています。大勢の群衆が彼のところにやってきて、彼らがイエスの足元に置いた、足の不自由な人、目の見えない人、不自由な人、愚かな人、そして他の多くの病気の人を連れてきました。そして彼は彼らを癒しました。マタイ15章30節。彼は私のすべての罪を許し、私のすべての病気を癒します。詩編103節3節。イエスの働きは、神の癒しの意思を示しました。イエスはすべての町や村を訪れました。彼は街道で教え、王国についての良い便りを述べ伝え、あらゆる種類の病気や病気で人々を癒しました。マタイ9節35節、マタイ4節23から24節、マタイ8節16から17節、11対5節、ルカ10節9節。キリストの苦しみと死は人類に癒しをもたらしました。しかし、私たちの罪のために、彼は負傷し、私たちがした悪のために殴打されました。私たちは彼が受けた罰によって癒され、彼が受けた打撃によって完全にされました。イザヤ53節5節、イエスは一言で悪霊を追い出し、病気の人すべてを癒されました。彼は、預言者イザヤが言ったことを実現するためにこれを行いました。彼自身が私たちの病気を取り、私たちの病気を運び去った、マタイ8章16節から17節、彼の復活は、彼が生きている救い主であり、癒しの働きを続けることができることを意味します。イエス・キリストは昨日、今日、そして永遠に同じです。ヘブライ13対8、イエス・キリストはあなたを元気にします。使徒9節34節、使徒3節16節と使徒5節16節、信仰を持っている人はすべてが可能です。